正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月21日月曜日、もう9月も下旬に入りました。
そうですね、早いですね。
早いですね。なかなかね、一気にこう秋が深まるという感じではないかもしれませんけども、じわじわじわっと季節は進んで、ここが日本のいいとこですよね。
そうですね、本当にそう思います。
あれだけ暑かった夏を経験しても、冬がやってくる時には来るというね、秋が来る、冬が来る、こうやって考えたら日本列島っていうのはいい場所だなってつくづく思います。
思います、本当にね。虫の声が変わっていくのがすごいな、で日本って素敵だなって私も思います。
なのでもうこれからどんどんね涼しくなって、ね、もうちょっとしたらね寒いですねってご挨拶になるんでしょうね。
ですよね、夏を忘れてしまって、
はい、今日の地球にいいことはですね、はい、その話は置いときまして、荻野恵美子さんがまたいろいろと調べていただきまして、
はい、またちょこっと、はい、
ねえ、ちょっとこれためになるお話、これはプラスチックごみ
なんかね、ちょっとね前にレジ袋の有料化がね、スタートしたことについて の、はい、話をさせていただいたんですけれども、やっぱりゴミ問題っていうとなると、これレジ袋のことだけに収まらない、やっぱり私たちがもう早急に考えていかないといけない問題かなと思います。
そうですね、これもその、私たちの生活にかなりこう密着している近いところにあるね、問題かもしれませんね。私も一緒に勉強したいと思います。
よろしくお願いします。
ちなみにですね、今日9月21日、安倍晋三さん誕生日、
ああそうですか、
で、ね、この前辞意を表明されて、
ね、そうですね、
お疲れ様なんですが、
本当に
まあ、一言、今日誕生日だそうです、
ね、おめでとうございます、
はいはい、
お体を大事にしていただきたいとか思いますが、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はゲストに荻野恵美子さん違いましたっけ。
いや、いつもそばにいるんですけど、あれ
いらっしゃいます、ね。今日は荻野さんレポートということでプラスチックごみについてですね。
まあ、プラスチックごみというよりは、まあ、ちょっとね、レジ袋有料化がね、スタートしてからの話題の続きになるんですけれども、まあなんて言うんでしょう、その中で一番クローズアップされるべきことがプラスチックごみかなというのから、そこから入って、結局はなんか使い捨てという文化をね見直さなければいけないんじゃないかっていうのをちょっと今日は皆さんにお伝えしたくて、はい、お話をしたいなと思うんですけれども、まあまあ、本当に8月31日の放送でね、そのレジ袋有料化から大体まあ1ヶ月以上経って、皆さんどう取り組んでどう感じていらっしゃるかなっていうのが、まあ、逆に皆さん、リスナーの皆さんのご意見とかもね、お聞き、ね、したいんですけれども、正木さんはどうですか、この、
とりあえずその私はですね、残念ながら車移動がね、仕事から多くなっていて、その車には必ず、マイバッグを3つぐらい、大中小ぐらい、
そうですか、
ものによってはそのコンビニでお買い物するときはでっかい袋だったらすっごく入れにくいしね、でまた活動の話していいですか。
お好きな活動。
温かい活動を買った時に、
ね、
大きい袋に入れるとね、やっぱりひっくり返るんですよ。
こう
水平に入れられないから。
隙間がありすぎてね。
液体ちょっと漏れちゃったりとかね、ある、まあ細かい話ですが、なので、だいたい今3種類ぐらいはもう持ち歩く習慣にはなりましたね。
さすがですね。
なので、不便はそれほどは感じない、ようになりましたけれども、ただやっぱり、この前のね、レジ袋有料化の時のお話にもありましたように、やっぱりいろんな意味で 便利なんですよね。
確かにね、再利用するには便利なところもありますね、
だからそれをどうするかっていうのはまだ結論が出ていないですね、我が家では、
あ、そうですか、はい、はい、そうなんです。意外と皆さんはそれをもらっても、あの無償でもらってる時からでもゴミ袋にしたりとかですね、再利用することによって、まあ、あの使い勝手が良かった、じゃあそれがなくなって有料化になったからストップしても別のもので何かを
また買っちゃうとか ね、
消費するということにつながるから、これ結局あの削減にはなってないんじゃないかということでね、これあの実はあの私もいろいろ思いまして皆さんにもお聞きしたいんですけれども、この番組でご意見番としてちょっと親しくお会いしてないですけれども、あの国立環境研究所の、江守正太先生にもちょっとお聞きしたんですね、そうしましたらやっぱり江守さんからもプラゴミ削減や焼却時のですね、焼却時のですね、燃やす時の CO2 の削減の意味からは、効果は限られてる、あまりないんじゃないかというようなご意見と、私の見解では、理解ではレジ袋の有料化は使い捨て文化を見直すきっかけを作るという意味が一番なのかと、こう思うとしっくりきますと。でもちょっと分かりにくくて、やっぱり有料化はペナルティな感じがするので反発も出ると思いますよというご意見を実はいただいたんですね。
なるほど。
であの私も、実際、まさきさんとも今お話ししてたようにプラスチックごみ、最大のこれを削減したいとか CO2 の削減をしたいとかっていう効果はあの本当にこれではなかなかというのがあの前回もですねお話しさせていただいたんですけれども、
あのですからたくさんあるプラスチックごみの中で、レジ袋の割合がやっぱり小さいと、
小さいんですよ、
ということですよね、だからそれを有料化して使わないようにしたとしても、なかなかその焼却する時の CO2 削減、温暖化防止にはつながらないんじゃないかと、
直接的にはならない、ただ意識を変えることっていうのはね、あのできるというのは私もすごく思ったんですね。
これだけニュースにもなってますしね、
話題になって意識することで、じゃあいらないですっていう人が本当に増えてきたので、それが定着することによって本当に使い捨て文化を見直すきっかけ、この江守さんもおっしゃってるようにこれは私も一番だなと思って、そっちにつなげていきたいというか、その意識をどんどんこう高めていきたいなというのが私の思いでもあって、今回ねちょっとあの、その江守さんが実は昨年あの研究所の方でもあの環境サイエンスカフェというのを開かれたそうで、でプラスチック何が問題というテーマであの対話セッションみたいなのをされたみたいなんですね、そうするとやっぱり最近あの本当近年プラスチックごみというのはあの海洋汚染にもつながっててということで、すごくあの関心のある方が多いのでたくさんの方が参加されたそうなんです、でこのことについても、いろんな報告もあって専門家のお話もお聞きして、あの私も改めてちょっとまとめてみたんですが、あの世界で今生産が増大していると言われているこのプラスチックごみなんですけれども、プラスチックですね、ゴミになる前のもの、使用する前はね、あのいろんな商品になってるわけなんですけれども、年間で3億5000万トンもあります。うちこの日本では1000万トンと言われています。これ
プラスチックごみ、
ゴミになる前の生産されているプラスチックですね、これがゴミになってしまうんですが、例えばですねコンビニ、スーパー、私も改めて思ったんですけど、買い物に行きますと、ほぼほぼね、プラスチックを使ってない商品探す方が難しいくらい、改めて思いました、であの今問題になってるそのゴミのことですが、海洋汚染にもつながっている小さなマイクロプラスチックゴミと言われているものあるじゃないですか、これ5ミリ以下なんですが、あの具体的に皆さんどんなものかと言いますと、例えば洗濯バサミなんかもプラスチック多いですね、これを長期間使用していると脆くなって、また紫外線とか空気中の酸素などにもよってどんどん分子がね、あのプラスチックの分子が、この鎖になっているものが切れるために小さくあのなってしまう、それが海に流れてしまうということなんですけれども、
マイクロプラスチックのゴミということ
ですね、これがマイクロプラスチックって言われるんですが、
あの洗濯バサミってずっと屋外に放置しておいたら、 ポキッと折れますもんね、脆くなりますよね、
はい、
うん、
まあ、これ例えなんですけれども、そういったプラスチックのゴミっていうのはいっぱいあるっていうのは想像つきますよね、
うん、
あの私たちの身近なところにあれもこれもっていっぱいあると思います、うん、なので、まあ、こういうものがあの海に流れて、まあ、海洋汚染をするということで、なんとこのマイクロプラスチックに至ってはあの近年発見されたのイワシ、
うん、
私たち大抵丸ごと食べたりするお魚、うん、
美味しいですよ、
ね、美味しいです、うん、もう私も大好きでオイルサーデンとか作るんですけれども、うんうん、ここからも極めて小さい、まあ、ポリエチレンとかポリプロピレンと言われるようなそういう破片が見つかってるんです、報告されてるんですね、
う
ん、
あの餌として間違えて食べてしまうとか、はい、あとはもっとちっちゃい微粒子になってその、海水と一緒にね体内に入ったりとかね、そんなこともあるようですね。
そうなんです、うん、だからまあそういう生物を通して、まあお魚を通して私たちの体の中にも
結局そういう流れに、
そうなんですよ、ね、はい、うん、あのこれね2016年の世界経済フォーラムダブス会議でも発表されていますが、2050年にはこのまま行くと海洋中プラスチック量が魚の量より、まあ、魚とか貝とかいろいろありますけれども、カメも含めてそういうあの海洋生物の量よりも多くなってしまうという調査結果も出ていますね、う
ん、これが現実になる前に僕らはこの30年で何をするべきかっていうことですね、
うん、そうなんです、そこなんですよね、うん、はい、それを皆さんと考えたいなということで、まあ、あのここでちょっと曲を挟んで、うん、もう本当にねあの皆さんの意見もお聞きしたいですし、もっと真剣に考えないといけないなっていう話をさせていただきたいと思います、
はい、ではここで1曲お届けしましょう、
はい、エイトで香水、
中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン、君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの、あの頃僕たちはさ何でもできる気がしてた、二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね、でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ、今さら君に会ってさ僕は何を言ったらいい、可愛くなったね口先でしか言えないよ、どうしたのいきなりさ、タバコなんか加え出して、悲しくないよ悲しくないよ、君が変わっただけだから、でも見てよ今の僕を、
エイトで香水をお届けしました。
はい、はい、今日は荻野さんの方からですねプラスチックごみの話題ですが、
はい、そうなんです、もう早急にこれ取り組まなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
で、あの容器包装リサイクル法などが始まってですね、まあ、1997年にはペットボトル、2000年にはそのプラスチック製の容器包装というのを、まあ、ちゃんとリサイクルしようとかいうのも全国的には根付いてきてるとは思うんですけれども、うん、どうでしょうか正木さん。
いやあのね、うん、聞くところによりますと、分別で収集したものがね、
はい、
結局どっかとどっかがまとまって焼却しちゃうとかね、
うん、
そういうのもね、これ噂ですけど聞いたりします、
うん、実際はこうそういうのができてるんですけれども、うん、リサイクル法あるんですが、市町村の判断で全国一斉実施ではないんですよね。だからそれぞれの考えとかやり方っていうのが、まあ、認められてるというか、まあ、これ致し方ないかもしれませんし、なんですけれども、
最終的にどういう形で処理するか、分別収集は別にそのシステム作ったら別にね、どこでもできるし、地方行ったらこんなに細かく分かれてるのここはみたいなところもあるじゃないですか。
ありますよね。
でもそれがやっぱり最終的にどういう形になったっていうところをしっかり縛りをつけとかないと、予算だけ使って意味のない結果になってるんじゃないかとか ね、なんとなくもう勘ぐって、申し訳ないですけど、勘ぐってしまいますね。
いやいや本当にすごく根付いてるんですが、そういうところもいっぱいあるんですけれども、私もその割には海に行ったらプラスチックゴミがいっぱいとかね、っていうビーチですよ。
あとその海外から来るね、流れ込んでくるのもあるし、そうやって考えたら日本だけ、一自治体だけの問題じゃないっていうのもすごくわかりますね。
本当にそう思うんですよね。でもビーチとかね、行ったら溢れてるじゃないですか、プラスチックゴミ、
はい、
これがやっぱりなかなかこうちゃんとリサイクル法というのができてても、根付いてても、まあ、あちこち私プラスチックゴミなんて溢れてるなと思うんですね。
まあ、そのちゃんと回収がする制度にはなって、形にはなってるんだけども、やっぱり、
ゴミが溢れてる
ね、ついついポイ捨てしてしまうとか、ありますもん ね、
でこれはやっぱり大量生産、まあ、本当お店行ったらプラスチックじゃないものを探す方が難しいぐらいだなって思ったので、大量生産は続いてるし、大量消費も続いてるし、だからこそやっぱり破棄されてしまうものが多くてっていうことが問題なんじゃないかなと思うんですね。で最近3R っていう言葉をね、よく使われますけど、その一番大切なのがこの、リデュース、いわゆる大量破棄を減らす、まあ、削減しなければいけないんじゃないかと思うんですよ、リデュースね、使うのを減らさないといけないんじゃないかってすっごく思ったんです、でなのでリサイクルもしてます、リユースもしてます、けれどもリデュース、やっぱり元々のもの、なんかこんなこと言ってまたすごい話が戻るんですけれども、お店行ってねっていうか販売機でもそうなんですが、私お茶が売られてる時に、ペットボトルで、びっくりしたんです。最初ちょっと遡ること何十年ですけども
出始めた頃の話ですね。
出始めた頃のことをふっと思い返したんですよ。で今思えば当たり前なんですけど、私もしょっちゅうね、買うこともあります、まあ、必要に迫られて、でも、まあ、今マイボトルね、まさきさんも私もマイボトルも徹底して持ってるんですけれども、仕事でもいただきますよね。で、そんなに不思議に思わなくなったんですが、最初お茶とか水売られてる時不思議に思いませんでした。いやこれ
はね、ラジオを聞きの皆さんはね皆さん、そういえばそうだなってなってると思います。だって、水を、水ですよ、蛇口ひねったら出た時、あれが自動販売機で100円とか
170
円で売ってるわけですよ。
私当時お茶100円家で飲んだらいいじゃないって笑ったんですよ実は、水って100円高いって思ったんですけど、思い出したんですよそれを。
いやそれでね、ちょっと関連した話で、でもね、日本って水豊かなんですよ。綺麗な水作れるんですよね、
上水道
で、海外はそういうわけにいかないじゃないですか
ね、香水だったりもしますし、
だから水は買うものだって、逆にそういう文化になったりしてるじゃないですか、だから自動販売機で水売り始めた時にあ、これ海外からの流れなんだと僕は思いました。
私もそう思いました。
でも、100ない払うべきとも思いましたね。
ねえ、なんかそれからすごく意識は高まったので、すごい水がいいものでないと怖いとか、
そうそれはありますね。
意識は出てきたんですけれども、根本的に思えば、みんな水筒持ってたし、そういうものペットボトル買うっていうことは なかったんですよね。私の時代でも今の若い人は、ね、うん、10代20代の人はあのおばさん何出るんですかって言われるかもしれませんが、
そんな時代あったのって話ですよね。
そうそう、そんなあったんですかっていう人もいるかもしれませんけれども、うん、そういう時代あったんですよ皆さん。いや、
現実にあったんですよ皆さん、はい、若い皆さんね。
必ず外行く時に水筒持ってて、うん、それが当たり前で、うん、あの売られるようになったらびっくりして、今必ず例えばまあコンビニとか寄ってね、まずそういう飲み物、必要なもの、うん、飲み物買って移動するっていう方すごく多いと思うんですけれども、根本的にそこから変えたらいいんじゃないかと、うん、
まあ、ただそのすごく便利でね、
はい、
例えばそのスポーツイベントとかあった時にとか、皆さんに配布しようなんて時をね、うん、暑い時たらもうペットボトルに入った水がバンバンバンって渡されてって、熱中症予防にすごく役立つとかね、
はい、
便利な面がめちゃくちゃあるんですけども、
あるんですよ、うん、
やっぱりそっちはそっちで大事だけども、うん、じゃあそのね容器どうすんのあとと、いうことはやっぱりしっかりとね考えないと。あのちなみにね、あの僕自転車趣味じゃないですか、
はい、
あの自転車レースでもあれ途中で水分補給ボトルをね、あの自転車にこう積んどくんですね、
はい、
で背中に入れたりしておくんです、うん、でそれで水分補給を途中でするんですけども、そのボトルは使いもちろん使いますというか、
はい、リサイクルできる
置いときますし、有名なプロの自転車乗りの人たちはこれをファンにの子供にあげるんですよ、うん、レース中にこうやって、だからちゃんと使いなさいよみたいなね、ああいう文化もありますよね、
うん、なのでなんかね、そうなんです、とても大切、便利だし、うん、軽くてね本当に必要な時にはあこんな便利なものはないと思うものなんですけれども、うん、プラスチック製品についてそのちょっと意識を、この文化を変えることが、これは日本だけのことじゃないと思うんですけれども、うん、まあ、海外よりは本当に正木さんおっしゃるように水なんてとてもね、あの豊富にあって、あの水筒持ってたら家でも補給することができるようなものだし、水分などはね特にそうだし、なんか日本から変えていくことも必要なんじゃないかなと思ったり、うん、しました。
そうですね、はい、まあ、ある飲料会社は今のスタイルはやめませんよって、この前なんかね、
うん、
新たにそんなことを言ったのをどっかで聞いたような気もしますし、うん、
ね、
いやいやいや、もうちょっと考えましょうっていうね部分はありますよね、
うん、まあ、コロナ禍においてね、あのコロナのね本当に今あの問題があったら逆にそうなんです、うん、企業とかいろんなところが安全だからね、どんどんプラスチックで包装されたりなんかしてるものを作りますよなんて利益を得ようとする産業として公言するところもあるんですけれども、
うん、
正直でもこれはちょっと私たちで見直さないといけないんじゃないかなというのを今日は提案したいなと思いました。
そうですね、
はい、
はい、皆さんどのようにお考えでしょうか。またねご意見どしどしお寄せください
、はい、
皆さんの意見も聞きたいと思います。
はい、
荻野さんありがとうございました。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
はい、来週はですね、うん、またあの時間が戻りまして、番組の時間がまず、午後1時からになりますよ、うん、月曜日午後1時からまた聞いてくださいね、
はい、お願いします。
そして、はい、あの来週と再来週2週にわたりなんですが、増木さん、うん、私たちね、地球と共生環境の集い2020というイベントに行かせていただきます。
そうなんです、これ、はい、このイベントに参加させていただいて、その様子をね、
うん、
この2週にわたって来週と再来週ですか、
はい、
あのお届けしようかなとは考えております、
はいはい、皆さんそれも楽しみにお待ちくださいね。
うん、
はい、
まあ、どんな内容になるかまだわからないです、
はい
ね、
はい、
ぜひ皆さん、僕も楽しみにしてますのでね、来週再来週に合わせてお聞きください。
はい、
それでは正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。